20節。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。この手紙を書きました伝道者パウロという人は、私が切に願っていることはただ一つだと、そう言うんであります。私が切に願っていることは、それは生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることだと、それだけだと、そう言うんであります。改めて我が身を振り返って思います。例えばこの1週間、一体私は何を切に願い続けたんだろうか。きっと皆さんもいろんなことを神に願い、いろんな大事なことを、本当に切実なことなのに、しかし神に祈ろうともしなかったこともあったかもしれません。この手紙を書いたパウロという人は言うのです。私が生きることによっても死ぬことによっても、この私の体によってキリストが崇められるように、それが私の願いなんだと。で、今日の礼拝の説教の題を命の使い道といたしました。で、この命の使い道という説教の題ですが、いつも以上に随分早く、もう1月中にはこの題を決めていたと思います。で、私は一般的に言ってこの自分の決めた説教題というものについてほとんど執着していないようなところがあって、日曜日の朝、さあこれから自分が説教するぞというような時に、そういえば今日の説教の題何だったっけというようなのんきなことを考えていることも実際多いんであります。けれども今日は違いました。皆さんもそうだと思いますが、この 1,2 週間ほとんど突然始まったかにも見えた侵略戦争のことで心を騒がせることも多かったのであります。私もふと気を抜くと延々とスマホをいじりながら、うつろな思いでニュースを追い続けるような、そういう生活の中で、私は絶えずこの命の使い道という自分で決めたこの説教の題に慰められておりました。で、自分でこういうことを言うのもおかしいんですけれども、本当にそうだったのです。で、ここでパウロは自分の命の使い道を見出した喜びを語っています。私は自分の命の使い道を見出したんだと、その喜びをぶつけるように語っていると思います。生きるにも死ぬにも、私の身によって私の体によってキリストが崇められるように、そのために神がこの私の命を用いてくださるのだとするならば、こんなに素晴らしいことはないと。私が切に願い希望することはこのことだと、そう言うんであります。私どももそれぞれ切に願い希望していることがいろいろあるだろうと思います。そしてその私どもの願いというのは人によって本当に様々だろうと思います。自分一人の願いに限って言ったって、先月我々が自分が願っていたことと今私が願っていることと、 そしてもしかしたら来月自分が切に願っていることがまるで全然違うということはいくらでも起こるんであります。しかし私どもの願いというのは実は結局行き着くのは何とかして生きたいっていうことなんです。死にたくないんであります。何とかして自分の命を少しでも長く、そして少しでも豊かに生かしたい。ところが問題はどうしたら本当に生きることができるのか、それが私どもにはなかなかよく分かっていないっていうことだと思うのです。自分の命を本当に生かすためにこれが欲しい、あれが欲しいと、これが手に入ったら自分はもっと豊かに生きることができるんだ、これがああなったら自分は本当に生きがいを持って生きることができるんだ、それであれが欲しい、これが欲しいと、果ては隣の国が欲しいと、私どもは本当にいろんなものを欲しがるんであります。けれども本当はどうしたら自分を本当に生かすことができるのか全然分かっていないんであります。だからこそ私どもはいつまでももがき続け、迷い続け、それが暴走すると、例えばあのヨハネの黙示録が獣とまで呼ばなければならなかったような無残な姿を表すんであります。しかしこのパウロという人は今第一木曜日の教会祈祷会という集会で使徒言行録を読み続けています。そこでもパウロはこれから自分が向かうところにはただ苦難と投獄とが待ち受けているのだというようなことを予期しながら、けれども自分の命をキリストが私に与えてくださった任務を果たすために用いることができるならば、この命だって惜しくはありませんと、使徒言行録の第20章の24節でそういう趣旨のことを言っています。自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いませんと。でそのことを先々週お配りいたしました雪の下通信の2月号にも書きましたが、ちょっとその通信の文章をそのまんま引用いたしますが、自分の命すら惜しくないというのはこれは尋常ではない言葉だと思います。で自分の命とは世界で一番大事なものであるはずです。けれども問題はその一番大事なものを何のために使うかという話です。自分の命と主イエスからいただいた任務を天秤にかけてみて、この任務を果たすためなら自分の命を喜んで差し出すことができる。しかしそこまで言えるというのは本当に幸せなことではないでしょうか。何のために生きているのかわからない人生ほど惨めなものはありません。しかしパウロという人は自分の命の使い道を見出した喜びを語っていると先ほど申しましたが、これはもしかしたらちょっと言い方が不正確であったかもしれません。パウロが自分で自分の命の使い道を見出して喜んでいるんじゃないんで、そうではなくて神様がこのパウロという一人の人の命を取り上げてこれをお持ちになる、神ご自身の御用のためにであります。まさにそこに人間の最高の幸せがあるんであります。でそれに続く21節には、 こういう強烈な言葉がありました。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。神様を信じていれば死ぬことなんか怖くないと言ってもいいのかもしれませんけれども、もっとこの言葉の意味は深いと思います。死ぬことは利益だって言ってるんです。でこの利益という言葉は本当にその通りの意味の言葉で、こんなにお金が儲かったというような時にも用いられる言葉です。で私どもが教会に来てしばしば教えられることは、我々はご利益宗教をやってるわけじゃないっていうことです。礼拝に真面目に出席して、献金もきちんとして、そうすればきっといいことがありますよというようなことを、あんまり我々は期待しない方がいいだろうと思います。けれどもここでパウロは、主イエスキリストの父である神を信じる者にはきちんとご利益があるんだと、その利益をはっきり語っています。その利益とは何かというと、死ぬことは利益だとそう言っているんであります。これは決定的なことを語る言葉だと思います。砂の上に建てた家のごとく、雨が降り川があふれ風が吹きつけたら、たちまち倒れ、その倒れ方は実に無残であるというような、頼りない利益じゃないんで、どんな不幸が襲ってきても岩の上に建てられた家のごとくびくともしない確かな利益を、パウロはこのような言葉で言い表しているのです。それと深く結びついているのが、生きるとはキリストであるというこの発言であります。しかしこの私にとって生きるとはキリストだというのは、何だか分かっているのは分からないような、不思議でありしかも極めがたい意味を持っている言葉だと思います。でおそらくこの分かりにくいかもしれない言葉の意味を正しく探るために一番いい方法は、そのままその続きを読み続けることだと思います。22節以下、けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この2つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。でこれも不思議といえば大変不思議な表現ですが、言ってる内容はそんなに複雑ではないと思います。で特にここで際立っているのは板挟みという表現です。生きるべきか死ぬべきか、この世を去ってキリストの懐でぐっすりと休むことと、あなた方のために地上で生き続け働き続けることと、そのどちらがいいか板挟みになって、どちらを選ぶべきか私には分かりませんと、そういうのです。一体こういう悩みを私どもは悩んだことがあるでしょうか。しかし考えてみますと、ここでパウロはこの世を去ってキリストと共にいたいというのですけれども、そう願うためには今すでにキリストと共にある喜びを知っていないと、こういうことは言えないだろうと思います。今私はイエス様と共にいてこんなに幸せだと、もしその幸せを知らなかったら こういうことは言えないんであります。このイエス・キリストに愛され、パウロ自身もイエス・キリストを心から愛し、そのイエス・キリストとの愛の関わりがなかったら、自分自身というものを考えることはもうできないんであります。で、それが私にとって生きるとはキリストだという、その言葉の意味です。それはちょうど私どもが自分の愛する家族と自分の愛する者と一緒に生きながら、本当に幸せだと、そのことを喜んでいるのと大体同じようなことだろうと思います。けれども私どもがよく承知していることは、この地上で生きている限り必ずしもその喜びは永遠には続かないんであります。私どもの愛する者との生活というのも本当にさまざまな理由で妨げられるんであります。それが時にどんなに悲惨な姿を生むかということは、私どもがこの 1,2 週間痛いほどに知らされていることであります。しかしそれ以上に、地上の生活ではキリストと共にあるその喜びも妨げられるんであります。それは嫌だ、もっといい環境で愛するキリストと存分に一緒にいたいんだと、そういうのです。けれども22節では、けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりませんと言います。で、ここは誤解のないように申しますが、パウロは別にここで地上には苦しみが満ちているからさっさと死んでしまった方が楽になれるなんていうことを言ってるんじゃないんであります。そうではなくて、地上に生き続ければ実り多い働きをすることができると。その実りというのは、愛するキリストと一緒にいたいと、絶対に離れ離れにはなりたくないんだという喜びと愛拮抗するような豊かな実りでありますから、そんじょそこらの楽しみではないんであります。死ぬこともまた利益であり、無条件に利益であり、しかしこの地上で生きていればまた豊かな実りがある。まあ、どっちにしてもバラ色の人生なんだけれども、どっちを選ぶべきかと、これは大変に贅沢な悩みであります。しかし言うまでもなく、パウロはここで地上に生き続けることを選びます。24節で、だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要ですという、最後までぐずぐず迷い続けたのではないんであります。結局は喜んで地上にとどまる生活を選んで、最後にはキリストのために殺されたんであります。その意味ではこのパウロという人は一番困難な道を選んだんであります。けれどもそれも自分で決めることではない。神様が自分の命を取り上げて、それをどう使うかは神様がお決めになることだ。ただ私のただ一つの願いは、この私の体を通してキリストが公然と崇められるようになることだと。そして神もまたそのようにこのパウロという人の命を存分に用い尽くしてくださいました。まさしくこれが命の使い道であります。真実の命の使い道を見出した人間というのは、 こんなにも強いんだ、こんなにも自由なんだということを、この手紙は見事に証ししてくれていると思います。そして私どもも等しくこの強さとこの自由の中に生きることができるんであります。この生きるとはキリストであり、死ぬことは利益だという、この一言を説明するために大変多くの人が引用するのは、やはり同じくパウロの書きましたガラテヤの信徒への手紙第2章の20節です。でここは大切なところですから聖書を開いてくださっても良いかと思いますが、新約聖書の345ページであります。新約聖書の345ページ、ガラテヤの信徒への手紙第2章の20節にこう書いてあります。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。生きているのはもはや私ではありません。私の命は、自分で自分の命を今私が生かしているのではありません。キリストが私の命を生かしていてくださる。しかしそれじゃあその私の命って一体何だと、私が今肉において生きている、その私の命って一体何だと、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によって、私は今この肉の命を生きているんだと、そういうのです。私を愛し私のために身を捧げられた神の子であります。私は思うのですが、伝道者パウロという人がこの一言を書いたとき、パウロはわんわん泣きたくなるような思いにさえ誘われたのではないかと思います。私を愛し私のために身を捧げられたキリストと、私は少しでも近くにいたいんだと、もし許されるなら一日でもいいから早く地上を去りたいんだ。パウロにとっても私どもにとっても地上で生きるということはしばしば大変つらいんであります。けれども私を愛し私のために身を捧げられた神の子が今肉において生きているこの私の命をお持ちになりたいんだと、そう言われるのであれば、私は喜んでこの命を差し出しましょう。私が願うことは、ただ私の体によってキリストが崇められることだと、それだけなんだと、そういうのです。で今私がお話ししていることはきっと決して分かりやすい話ではないだろうと思います。キリストが崇められるようにとか、私を愛し私のために身を捧げられた神の子だとか、こういうことは教会の中でしか通用しない、世間的には全く通用しない論理でしかないのかもしれません。しかし人間の幸せって一体何でしょうか。あれが欲しい、これが欲しいと、果ては隣の国が欲しいとまで暴走する獣の姿は、本当は 私ども一人一人の罪の姿でしかないのではないかと私は思うのです。けれどもそんな私どものために聖書は今も語りかけてくれます。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められるようにと。一体どちらが本当に幸せな人間なんでしょうか。一体人間が人間として生きるっていうのはどういうことなんでしょうか。私の属しております説教塾という集まりがあります。で、私も親しくしている私と同年代の女性の牧師が先週その説教塾のメーリングリストで毎日昼と夜の12時に主の祈りをしませんかと呼びかけてくれました。先週の礼拝でもたまたまですけれども導かれるままに、いつもは私が一人、説教者が一人でしております説教の後の祈りを主の祈りに変えて皆さんにも一緒に祈っていただきました。で、今日はもうそういうことはするつもりはありませんが、この主の祈りという祈りを祈っておりますと、主イエスというお方は本当に私どもの惨めさと、またそこから私どもが立ち上がる道を見事に教えてくれていると思うのです。天の父よ、あなたの皆が崇められますように、あなたのご支配が来ますようにというこの小さな祈りは、私の名誉が守られますように、私の王国が確かでありますようにという、私ども自身の罪の心に正面から立ち向かってくるもので、この小さな主の祈りを祈るときに私どもは自分の罪を知ります。神がお作りになったこの世界がどうしてこんなに荒廃してしまっているのか、その秘密がこのまことに小さな主の祈りという祈りのうちに見事に示されていると思うのです。しかもこの主の祈りをするときに私どもはすでに獣であることをやめております。私どもが人間として肉において生き続けながら実り豊かな働きをするために、その道がなお残されているとするならば、それはこの主の祈りを祈ることを置いて他にないのではないかと思うのです。祈ることしか自分にはできないんだなんていうことをおっしゃらないでいただきたいのです。神よ、あなたの皆が崇められますようにと祈るときに、私どもは獣であることをやめます。自分の命の使い道を正しく見出すことができるようになるのであります。そのような私どもの生き方の一つの姿を20節の最初のところでは、どんなことにも恥をかかずとそう言っています。我々はもうどんなことにも恥をかかないんだと。ただこの言葉については先週の礼拝でも触れましたが、ちょっと翻訳に注文をつけたいところで、つまりこのように20節を読みますと、私が切に願い希望していることはどんなことにも恥をかきたくないっていうことですと、 そのように読むと、なんだか世間体ばっかり気にしている人間の言葉のように読めてしまいますが、先週の礼拝でもお話ししましたが、最近刊行された聖書教会共同訳というのは、どんなことがあっても恥じることなくと訳しました。どんなに恥ずかしみを受けるようなことがあったとしても、私は恥じることはないと。ただ実は先週いたしましたその説明だけでは本当は不十分だったんで、この恥をかかずとからとか、恥じることなくと訳されている言葉をもう少し丁寧に直訳をすると、これは恥じるという意味の動詞の受け身の形ですから、恥ずかしがられることはないという意味になります。私はどんなことがあっても恥ずかしがられることはないと、ちょっと不思議な表現ですが、しかしじゃあ誰が自分のことを恥ずかしがるのか、いや正確に言えば、私は誰から恥ずかしがられることはないと言っているのか、これは実はほとんど全ての聖書学者が賛成していることですが、神が私のことを恥ずかしがることはないと、その意味で私は恥じることはないという意味です。で考えてみますと、私どもが恥をかくと、それが一番つらいと、しかし一番つらいのは誰かから恥ずかしがられることではないかと思います。例えば親が自分のことを自慢の息子だと思ってくれたら、それだけで子供は励まされるものですし、逆に親が、ああなんでこんな恥ずかしい子供を産んじゃったんだろうというような態度を少しでも見せたら、子供はそのことで一番傷つくんであります。しかしもしもです、もしも神が、ああなんでこんな恥ずかしい人間作っちゃったんだろうと私どものことを恥じておられるとしたら、これは恥ずかしいなんて話じゃ済まないんで、私どもには絶望しか残らないだろうと思います。けれどもここでパウロは、私は神から恥ずかしがられることは絶対にない、私は神とは、神が恥となさるような存在じゃないんだと、そう言っています。そこで私のようなものがすぐに思い起こすのは、また別の私の愛称の聖句でもあります、ヘブライ人への手紙の第2章の11節で、イエスは私たちを兄弟と呼ぶことを恥となさらないという、そういう言葉があります。イエスは私たちを自分の兄弟と呼ぶことを恥となさらないって言うんです。こんな弟がいるなんて世間にバレたら恥ずかしいなと言われても、私どもは言い訳ができないはずですが、しかし主イエスは私どもの兄弟と呼ばれることを恥となさらない、自慢の弟だ、自慢の妹だ、それは言い換えれば、神様から、父なる神からご覧になれば、私の自慢の息子だと。もしそうであるならば、その自慢の息子である私どもの命を神が存分に用いてくださるということについても確信を持つことができるんであります。そうしたら自然に一つの祈りが生まれてくるでしょう。神様、あなたの皆が崇められますように、あなたの面汚しをすることがありませんように、それが私の願いです。しかし私どもは事実神様の自慢の息子なんですから、パウロが確信を持って生きていれば実り豊かな働きができるんだと言ったのは、これは私どもにも等しく言えることだと確信を持つことができるのであります。 24節に、だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要ですと書いてあります。フィリピの教会の仲間たちよ、あなた方のために神が私の命を用いてくださるんだと、こんなに嬉しいことはない。かつては教会の迫害者であったパウロであります。キリストを信じる人間の命を奪って、文字通り命を奪って、それが一番神様に喜ばれることだと喜んでいたパウロのことを、イエス様がどんなに恥ずかしがったとしても不思議ではなかったかもしれないけれども、そんな自分の命を神様がこんなにも豊かに生かしてくださる、あなた方のためにと、そう言うんです。きっと皆さんの周りにも皆さんの命を必要としている人がいると思います。私の願いはキリストが崇められることだという、この望みの言葉を皆さんから聞きたいんだと願っている人がきっと皆さんの隣にも現れます。今こそ神がこの教会をご自分の御用のために用いてくださるのだと、そのことを私どもの願いとし、確かな望みとしたいと思うのであります。お祈りをいたします。私を愛し、私のために身を捧げられた神の子イエス・キリストこそ、私どものただ一つの望みです。主よ、どうか私どもを憐れんでください。あなたの皆だけが崇められますように、あなたのご支配だけが来ますように、あなたの御旨だけが行われますように。そのためにもしも、私どもの命をあなたが用いてくださると、そう言われるのであれば、喜んであなたに従うことができますように。あなたの御言葉を聞き、祈りを続けるこの教会の存在は、確かなあなたの御旨に根ざすものであります。感謝を持ってその事実を受け入れるものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。